今日のテーマに入る前に最初にあきちゃんの、事務所についてですね、私改めて紹介したいと思うんですが、あきちゃんの事務所は交通事故を専門に扱っている交通事故専門の法律事務所ということでよろしいですね。
そうですね、
はい、
交通事故で後遺症が残るケースを得意としてますけども、
はい、
中でも工事の機能障害や、脊髄損傷などのですね、
はい、
重症案件で、普通の弁護士ではとても手に負えないようなケースを最も得意としています、
まさにプロということだと思うんですが、そこでこの今回この工事の機能障害のテーマを取り上げるというわけなんですが、
はい、
工事の機能障害とは外見上は普通に見えるんですが、頭部外傷や頭蓋骨骨折、脳挫傷、微慢性軸索損傷などの障害、これを負ってしまって脳に重大な損傷が残ったために、以前と比較すると記憶力が低下したり感情のコントロールができなくなる障害が残るということでしたね。
そうです。
そしてあきちゃんの事務所は高知能のことならあきちゃんに聞けと言われているくらいに、この高知能に強いあきちゃんなんですが、あきちゃんの事務所ではこの高知能の被害者の救済に、これはもう改めてですけど以前から相当力入れてるんですね。
そうなんですよ。高知能は本当に見過ごされやすいんですけども、
はい、
もう救済の必要性が強くてですね、
うん、
適正な等級の認定を受けないと、
はい、
被害者とその家族の生活が破綻してしまいますから、本当に力を入れてます、
はい、
で今日はその中でも特に絶対に見過ごしてはいけない高知能のケースについてお話したいと思います。
はい、お願いします。
それはですね、
はい、
子供の高知能のケースです。
子供のケースですか。
はい、
確かに子供が高知能になってしまったらとてもかわいそうですから、これはでもあきちゃん見過ごしてほしくないですね。
そうなんですよ。ところがですね、
はい、
子供の高知能は大人のケースよりも一層見過ごされやすいという特徴があるんですよ。
大人のケースよりも見過ごされやすいっていうのは、これはまたどうしてでしょうか。
子供はですね、当然なんですね、日々成長して変化していきます、
はい、
まさに成長過程にあるんですよ。
はいはい、毎年毎年というか日々成長しておりますね。
そうなんです、
はい、
でそうすると大人の場合だと事故前と事故後の状態を比較して、どのように事故後変わったのかっていうのは比べやすくて分かりやすいんですけど、子供の場合どんどん成長して変わっていくので事故前と事故後がですね、
はい、
比較しにくいんですよ。
はあ、
事故にあっても子供がどんどん成長していくから、事故がなければもっと成長していたかもしれないし、そういうことがあって比較が難しいんです。
なるほど。大人であれば事故後に大きく成長することはないですから、事故前と事故後の状態を比較するということでいいんでしょう。そうか、子供の場合は事故後でもどんどん成長するから比較するということが難しいということですか。
そうなんですよ。しかもやっぱり子供はいろんな性格の子がいまして、静かな性格とか、逆に落ち着きがない性格とかありますけども、それがそもそも個性なのか高知能の影響なのかは判断は結構難しいんですよ。
なるほど、それは難しいでしょうね。いや、なんか見過ごしてしまいそうですよね。
そうなんですよ。でさらに言えば、これはいいことなんですけど、子供の場合脳に損傷を受けても驚異的な回復をするんですよ。でこれ本当に今まで私も見てすごいびっくりするんですけど、そうするとですね、事故前と変わらない状態に戻っているように外見上見えてしまうんですね、これも見過ごされる要因の一つになります。さらに言うと、大人の高知能の場合は大人は仕事してますので、事故後にですね、前と同じように仕事ができなくなったとか、職場で以前はなかったトラブルが起きるようになったとかという、そういったサインが見られることがあるんですけども、子供は仕事してないのでそういったサインは表に出てこないんですよ。
なるほど。確かに子供のケースは見過ごされやすい、言ってみれば理由だらけですね、あきちゃん。
そうなんです、
うん、
で私の事務所ではこれまで子供、いわゆる小学生や中学生や高校生の高知能のケースをいくつも扱ったことがあるんですけども、もう全てのケースで 見過ごされそうになっていました、
うん、
でこれ私の事務所が受けなければ、まあ、多分ほぼ全てのケースで工事能として認められなかった可能性があると思います。
あきちゃんはその難しい子どもの工事能のケースでもしっかりとした実績があってしっかり対応してくれているということですね。
はい、
やっぱりこれもあの毎度申し上げますがこの北海道にねあきちゃんの事務所があって本当に良かったんです。そうしますと子どもの工事能機能障害のケースは特に見過ごしに注意が必要ということですね。
はい、
で万が一お子さんが頭に大きな怪我をしてしまった場合には見過ごされることなく、まあ、これを防ぐということですね、
はい、
見過ごされることを防ぐことをしっかりとしたまた保証を受けるためにも早めにあきちゃんのところに電話をした方がいいということになりますね。
そうです、あの私の事務所ではこの難易度が極めて高い、まあ、子どもの高次能のケースについてたくさん実績ありますから、
はい、
またあの徹底したサポートの体制もできていますので、まあ、安心してご連絡いただければと思います。
あきちゃん今日も勉強させていただきました。まとめます。1、高次能機能障害は見過ごされやすいという性格がありますが子どもは成長過程にあるので子どもの高次能のケースは大人のケースよりはるかに見過ごされやすいということですね、
はい、
1つ、子どもの高次能機能障害のケースは難易度が極めて高いので高次能機能障害について実績と病院同行を含む徹底したサポートをしてくれる弁護士に依頼する必要があるということですね、
はい、
一つ、あきちゃんの事務所は高次能のことならあきちゃんに聞けと言われているぐらい高次能に強いしっかり対応してくれるということですね。
そうです、
はい、空き家総合法律事務所は札幌駅直結 JR タワー20階にあります。電話です。011-261-7171 011-261-7171となっています。